ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月27日、東京で拉致被害者ご家族によって結成された拉致被害者家族会とその支援団体である救う会、それに国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連などが主催する国民大集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人が集いました。今日は国民大集会における拉致被害者ご家族による訴えをダイジェストでご紹介します。はじめに拉致被害者田口八重子さんのお兄さんであり、拉致被害者家族会の代表である飯塚茂雄さんの挨拶です。
本日はこういう中で長い間の活動の経過ですけれども、当初署名を始めて16年前に、今年実はこの大会が始まる直前にですね、去年目標に出してた1000万筆の署名が集まりました。ありがとうございます。これはまさに私たちが街頭でお願いしている署名以外に、相当全国の組織あるいは自治の経過を含めて、あらゆる形でこの目標に対して何とかやろうという意気込みが、このところ集まったというふうに感じております。先日もアメリカのケリー国務長官ともお会いしまして、直接、この拉致問題について訴えました。で、彼は、テーブルを叩いてですね、私がこの問題を何とか前へ進めるように頑張るというような強い意志を表明をしていただきました。日本国との緊密な連携のもとに、明日からやるというふうに言ってもおられました。また今年、延長戦と、いうことがありますけれども、延長戦という言葉はあまり、あるいは勝負の年という言葉はあまり長く使えません。ということは、もう今年中に何としてもという意気込みがここに込められているわけです。従いまして、私たち家族も年を取ってきておりますけれども、皆さんのご支援をいただきながら、今後ともこの問題に突き進んでいく覚悟でございます。
次に、ご自身が拉致被害者であり、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんの訴えです。
私は、北朝鮮に拉致され、24年間という長い間、北朝鮮で、暮らしていました。本当に北朝鮮で生活していた時のことを考えると、一つ一つのことがいても立っても いられないことがあり、時にはもう生きたくないと、もう生きていてどうするんだと思ったこともありました。だけどそんな私は11年前に日本に帰国することができました。そして今は佐渡でみんなと一緒に元気に暮らしています。しかし私の母親はもう82歳にもなりました。母のことを思うと本当にいても立ってもいられない気持ちでいっぱいになります。これからいつまでこの問題が解決しないまま続くんだろうかと考えると本当に心が痛いです。これからは日本で被害者の方々を待っている家族の方もとてもご高齢になられて、一つ一つできることが少なくなっています。病床で子どもさんを待っている方もいます。その方に一日でも早く会わせてあげたいと思います。そのためには北朝鮮で待っている人たちには絶対に諦めないで、何事にも弱気にならずに頑張っていてほしいと思います。
次に拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの訴えです。
なんという恐ろしいことが日本のこの国の中で堂々と行われ続けていたのでしょうか。そして平和であった日本の国民は私たちも含めて、これでよかった、日本は平和になった、これでよかったと何にも思わないで暮らしていた時期に、大切な子どもたちがいろいろな場所から煙のように一瞬に消えてしまっていた。ものすごい数の人たちが命を命とも思わない、人間を人間とも思わない国に棒切れのように連れて行かれたまま、あちらでまだ助けを求めている。そのようなことが本当にこの国の中で起きているんだということを、本当にたくさんの若者たちにも知っていただきたいと思います。これからもうこれを長引かせるわけには参りません。私たちは本当にもう親の代が少なく、あとは兄弟とか子供の代になっていく、そのような長い年月、まだ大切な命を救うこともできないような日本は、本当に国家として恥ではないんでしょうか。日本国家が本当の平和を得るためには、この人たちを確実に自分の土地に取り戻さなければなりません。堂々と国民がみんなが一緒になって、よく帰ってきたねって言ってあげなければなりません。そのために私たちはこれからも頑張ってまいりますので、どうかよろしくご支援ください。
次に、拉致被害者、有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんの訴えです。
昨年4月28日、国民大集会では皆様に安倍元総理の唱えた憲法改正実現のため近く行われる総選挙には憲法改正を唱える先生方を選んでくださることをお願いして私の挨拶に返させていただきますとお話ししました。あれから一年、私の思いは天に届きました。 皆様、ご存知の通り、安倍総理が再度、日本国総理大臣の地位につき、その第一声が、憲法を改正し、日米同盟を強化し、7月には、防衛する、との力強い発言がありました。この会場にいらっしゃる皆様も、私の思いと同じだと私は思っています。
次に、拉致被害者、市川修一さんのお姉さん、市川隆子さんの訴えです。
私も市川家に嫁いで7年目の不可解な事件でした。以来、34年、夫婦ともども、人生の半分は拉致との戦いです。なんとか、ここで、救出をお願いしたいんです。98歳になる父、弟修一のことを尋ねてくれないのが、嬉しいのか悲しいのか、複雑な心境です。でも、私たちも修一のことは言いません。父も修一のことは尋ねません。きっと父ですから、大手に修一のことは忘れられないと思います。何としてもこの父に修一を抱かせてやりたいと思います。
次に、拉致被害者、松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんの訴えです。
今日は私の母、松木素直に代わって、私が母の気持ちをちょっとお話したいと思います。今年の3月10日、93歳の誕生日を迎えました。その前にですね、1月に母が望んでいた大臣に手紙を書きたいということができなくて、会いたい、会いたいと一言言いたいと言ってた大臣が、フレア大臣が母に会いに来てくれました。もう少し頑張れば、母も会えるかもしれませんので、どうか皆様の心の力で、母が会える日まで、なんとかカオルに会える日まで、皆さんもお母さんにエールを送って、心の中からエールを送っていただければ、母もまたまた頑張れると思っております。
次に、拉致被害者、田口愛子さんのお子さん、飯塚浩一郎さんの訴えです。
私から申し上げたいのは、そうですね、今年の2月、3月、北朝鮮に関しましては、ミサイル及びその核実験等でその恫喝をしておりますが、我々家族には本当に時間がないということでございます。我々が望んでるっていうのは普通の生活です。家族が、日本人の家族が家族として日本で生活できること。これをただ単に純粋に日本人として望んでるだけです。
以上、4月27日に開催された国民大集会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月27日チェリョンヘ人民軍総政治局長の訪中について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月22日から24日にかけて北朝鮮のチェリョンヘ人民軍総政治局長が金正恩第一書記の特使として中国を訪問しました。今中国側の報道によりますと、5月23日には中国共産党の序列第5位にあたる劉雲山、中国共産党の政治局常務委員でありますが、この劉雲山と会談をしたということであります。そしてそこでチェリョンヘ総政治局長は、中国側の提案を受け入れて、関係各国との対話を展開したいと述べたというふうに、まあ中国の報道では伝えられました。もちろんこの部分は北朝鮮の報道では紹介をされておりません。一方この時、劉雲山政 政治局常務委員は、各国が朝鮮半島の非核化の目標を堅持して、対話を通じて問題を解決し、読者会合を早期に再開すべきであると主張したということであります。リュウ・ウンザン政治局常務委員は、やはり朝鮮半島の非核化の目標ということを強調しましたが、まあ、一方、チャリョンヘ総政治局長は、この朝鮮半島の非核化には触れていないということで、まあ、その差が際立つということになりますが、まあ、この時、チェロンヘ氏は、北朝鮮は経済発展に力を集中させて、人民生活を改善したいと考えているので、まあ、そのために平和な環境というものを築きたいと、そう述べたとも言われます。まあ、これは最近の北朝鮮の動きを見ておりますと、経済発展に集中して人民生活向上を図っておりますので、そのために平和な環境を必要とするというのは、まあ、最近の北朝鮮の発言からも重点に分かるということだと思います。また、5月24日の日に、チェロンヘ総政治局長は中国の習近平国家主席と会談をいたしました。まあ、そこでチェロンヘ総政治局長は、各方面と共に努力をして、読者会合など様々な形式の対話を通じ、関連する問題を適切に解決したいと。北朝鮮は朝鮮半島の平和と安定のために積極的な行動を取りたいと。まあ、このように習近平国家主席に対して述べたと。まあ、これも中国側の報道で紹介されました。まあ、この部分もまた北朝鮮の報道では紹介をされておりません。まあ、この時、これに対して習近平国家主席は、関係各国は朝鮮半島の非核化、並びに平和と安定を維持するべきであるということを強調したと言われておりますが、ここでもやはり中国側は朝鮮半島の非核化ということを非常に強調し、まあ、一方、チェリョンヘ総政治局長は、まあ、朝鮮半島の非核化には触れなかったということでありますが、まあ、ただ、朝鮮半島の平和と安定というものが重要で、まあ、そのためには対話をしたいということを、チェリョンヘ総政治局長は中国側に対して明確に述べたようでありますので、この最近数ヶ月続いておりました挑発路線というものから対話路線に舵を切ったということが、まあ、今回、チェリョンヘ訪中によって、の中でですね、非常に明確に印象付けられることになったと言っていいと思います。まあ、実際今北朝鮮が挑発路線を、まあ、ともかく今一度やめたということは、この同じ時期のアメリカの ICBM、大陸間弾道ミサイル発射実験に対して北朝鮮が、まあ、いわゆる物理的な対応措置を取らなかったことからも明らかであると言ってよろしいかと思います。実は5月22日、まさにチェロンヘ訪中の時期と一致しているわけです。今日一致にしてますが、まあ、そこでアメリカは ICBM の発射実験を行いました。まあ、これに対して北朝鮮は散々非難をしてきたわけですが、しかし具体的な物理的な対応措置、まあ、すなわち北朝鮮もミサイルを発射すると、まあ、例えばムスダミサイルを発射するといったような対応措置を取ることがなかったわけでありますね。まあ、それを見ますと、やはり北朝鮮は挑発的な路線を一回やめて、やはり対話路線の方に舵を切っているということが伺えるかと思います。まあ、ただし、北朝鮮は非核化を今拒否しているという状況ですから、この状況下ではいくら北朝鮮が日本、あるいはアメリカと対話を行いたいと言っても、それは無理であるということになります。日本、アメリカの姿勢は、まず北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を示すことが、対話交渉の前提となるということだからでありますが、まあ、唯一可能性があるのは、韓国との間の対話でありまして、まあ、これは、ケソン工業団地の問題がありますので、この点については韓国との対話ができると。果たして、このケソン工業団地の問題に関して、北朝鮮が韓国と真剣な対話をするかどうか、まあ、それが 本当に北朝鮮の対話路線が、まあ、真剣なものかどうかを占うことになると考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美吉さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。